みその橋801商店街だより。みその橋801商店街からいろんなお店やイベントなど楽しい情報を発信します。それでは今日お越しいただきましたのは、はい、
こんにちは、みその橋801商店街からいろんなお店やイベントなど楽しい情報を発信します。みその橋、801商店街の中野須中野義幸です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さてさて、みその橋801商店街から今日お越しいただきました中野須の中野義幸さん、まずまずお店のご紹介をお願いいたします。
はい、まずお店の場所は、はい、北区みその橋商店街801、
はい、商店街
始まる商店街の、はい、横断歩道を渡ってすぐのところに、はい、ございます。
もうじゃあすぐのところなんですね。
はい、交差点すぐでございます。
はい、ありがとうございます。さあ、それではこのみその橋801商店街、
はい、
こちらの方印象としてはいかがですか？
そうですね、私たちももう何年かみその橋商店街さんにお世話になっているんですけれども、
はい、
私個人的な印象としては非常に北の果てにありながらも元気で、うん、皆さん仲のいい活気ある商店街だと思います。
そうですよね。とてもこう仲良く絆いっぱいの商店街というイメージがあります。
はい、
はいはい、それでは今日は失礼しました、中野須さん、お酢のことについてたくさん教えていただけるようなんですが、
はい、
まずこのお店の、ま、特徴というか、
はい、
お店はどんなお店なのかちょっと教えていただけますか？
はい、ま、そもそも私、中野義幸が、はい、なぜお酢というものに携わっているのかっていうのをお話をできればと思うんですが、
はい、
よろしいですか？
あ、お願いします、お願いします。
はい、私の、生まれも育ちも、はい、お酢の蔵元っていう、
はい、
は意識づいた頃、もう小さい頃からかくれんぼする場所が蔵であったりだとか、うん、そういうふうな育ちの中で、
はい、
身近にお酢の身近になところでずっと育ってきたがゆえに、もう今半世紀、お酢に携わっております。
なるほど、はい、当時さんというふうにお伺いしたんですが、これ須当時さんとお読みするんでしょうか？
はい、全国でも珍しいと思いますが、もともと私は小さい頃から本当に、中学校高校とはじめお酢にもアルバイト感覚で携わっていましたので、はい、親が作ってましたので、そういうような頃から今思えば仕込まれてきてるなというふうに、
はい、なるほど、ま、お酢についてとてもこう深いお話をね、ちょっと打ち合わせの時にもお聞きしてたんですが、
はい、
今私の目の前にお酢の表をいただいたんですが、はい、こちらについてちょっとご説明いただいてもいいですか？
はい、お酢、日本のお酢っていうのはどうでしょう、江戸時代に、江戸前寿司っていうので花を咲きましたけれども、はい、その当時のお酢っていうのは、
はい、
ゆっくりと時間をかけて、
うん、
発酵熟成だけでも100日以上かけて作る昔の100
日、
はい、で、そういうお酢がもう日本の全体流通量の 1% ないぐらいにまで今現代は来ております。
ないんですね、
はい、
はい、でこの容器も木桶で
そうです
なさってるんですよね、
はい、
この木桶というのはどういう意味があるんですか？
私たちが聞いてる分に関しては、
はい、
呼吸をする器、
呼吸をする器、
はい、例えば、木っていうのは、まあ、小さな 細胞が空いてまして、
はいはいはい、
微生物にとっては、
はい、
多分見えてるんですよね、木の桶の中から見えてたり聞こえてたりしてる、うん、 だから呼吸が十分にできる器。
なるほど、
はい、イメージ的には例えばステンレスのタンクだとか、はいはい、ツルツルっとしたまあ、プラスチックのタンクだとか、はい、そういうような形のものだとちょっと呼吸がしづらいみたいな閉鎖的なっていうイメージ、
なんとなくイメージは、
はいはい、それぐらい差が出てきますので、
うん、
はい、昔のお酢っていうのはそれだけ、100日以上をこう発酵させて、はい、熟成させて作った、うん、中にはもう1年以上かけてっていうようなものからございます。
うん、こう先ほどこう呼吸をしてるというふうにおっしゃってました。イメージ的にはそういうふうな感じはしますよね、
はい、
木の方が、
はい、
そうですね、その通りでよろしいです
か。その通りです。
なるほど、はい、そして今ちょっとここを拝見させていただいてたら、甘みに関しても、
はい、そうですね、ここ昨今はいろんな名目で甘酢っていうものが、いろんなメーカーから出てきております、はい、そこの甘酢に関しても、どちらかというと、
はい、
昔ながらの本当のお酢をしっかり使っているメーカーなのか、
はい、
もう近代的に今は機械で大量に生産というふうな形のものが作られてますので、
はいはい、
私たちが聞いた話ではもう6時間程度で人工的に作れちゃうよっていうふうなものから、いろんな、近代的に、はい、合理的なお酢作りって、まあ、お酢だけには限らないと思いますが、はいはい、そんな形のものをベースに、何をベースにまず作られているのか、
はい、
甘酢がポン酢がっていうふうに、はい、どのベースのお酢なのか、それに対してどの甘酢っていうのはどの甘さを入れるのか、
うん、
今度は例えば私たちは種子島のきび糖であったり、
はい、
さぬきの和三盆で品のある甘さに対してはもうまた別の甘さっていうのは、よく使われているのなんかはブドウ糖加糖液糖だとか、そういうような形のものなんかもよく甘さでは使われたりしますので、そういうふうなのを、うん、使うメーカーなのか使わないメーカーなのかっていうのも意識の差で出てくると思います。
なるほど、
はい、
またこの旨味とか保存量、
はい、
アルコールに関してはいかがでしょうか。
そうですね、アルコールなんかも私たちは、はい、主に、ドブロクって言われる昔の、はいはい、お酒の元ですよね、はい、そこでアルコール度数をしっかりと作ってそれをお酢に変えていく作業があります。
うん、
簡単に作ろうと思えば醸造用アルコールって言われる95度のアルコールを購入して、
はい、
うん、それを混ぜながら作るっていう作り方のアルコールの使い方もございます。
はい、なるほど、
はい、
この添加物とかっていうのは、はい、この旨味とか保存料っていうのも使ってらっしゃらない。
そうですね、基本的に、長い時間じっくりと時間をかけて、発酵熟成させますので、
はいはい、
天然のアミノ酸がしっかりと作れちゃうわけですよね。
なるほど、
はい、に対して時間が足りないんでその辺のものができないものに関して、うん、人工的なうまみ調味料という化学調味料が活躍した時代がありましたよね。
なるほど、はい、ここは中野さんのこのページにある日本には世界に誇るお酢があるというふうに書かれているんです、はい、まさにその通りですよね、
はい、もう本当に向こうで分かる言葉に直すと、はい、米酢がライスビネガーっていうふ
う
に、お米五穀豊穣の国ですので、
はい、
やっぱりお米が文化、その黍菌を使った麹菌で発酵させるっていうのが本来の日本の文化。
なるほど、
はい、逆にヨーロッパとかでしたら、はい、ブドウが盛んですから、ブドウを発酵させてワインに作りますね、はい、でワインからワインビネガーって作ります。
はいはいはい、
でアメリカだとリンゴから発酵させてアップルビネガーとか、お国変われば品変わ る、
なる、
はい、その特徴が発酵文化に出ております。
日本はライスビネガー、
ライスビネガーです。
なるほど、
はい、世界に誇るライス
ビネガーですね。世界に誇るお酢ですね、本当に、
はい、ただお寿司とかがやっぱお米になじませるお酢としてはお寿司がやっぱり出てきてるんですね、は
い
は
い、なるほど、私なんて本当に無知なんで今お聞きして、あ、そうだなっていうふうに、もう改めてお酢の力っていうのをね思い知らされるところなんですが、何かこう週末に楽しいこともお店でなさってるということ
、お店では、土曜日曜もしくは一部水曜日なんかを、お店の休みを利用してというか、
はい、
ハッ 酵教室っていうのをさせていただいてます。
はい、はい、
やっぱりお酢のプロたちが本当にご自宅で、どういうお酢を選んで、ご自宅でご自分で発酵させるというフルーツビネガー、
はいはいはい、
その旬の時期に旬のフルーツをこの間だったら梅とかもそういうふうな発酵させてつけたりとか、はいはい、作り方をもう惜しみなく伝授しております。
そちらで教えていただけるんでしょうか。
はい、はい、教室を開いております。
いいですね、はい、なんかお酢ってこうさっきもおっしゃってましたが育てるっていうふうにおっしゃってましたが、はい、もうまさにその通り、
はい、時間をかけて微生物をしっかりと育てていくっていう感覚を持っていただければ、
は
い、
この、発酵教室はいつ開催してるとかっていうのはホームページか何かを見ればよろしいんでしょうか。
はい、ホームページ中の巣 .com 見ていただければ、
はい、
いろいろ情報は載っておりますが。
そうですか、
はい、
お店でも商品は買うことは可能なんでしょうか。
はい、ショールーム的に展示はしてますが、はい、一部販売もしておりますので、
はい、
そちらにお気軽にお立ち寄りいただければ。
はい、
はい、
で、オンラインでも販売をされていると。
はい、
こちらも、ホームページから行くことができるんでしょうかね。
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。いや本当に知らなかったことがたくさんたくさん出てきて、お酢って体に馴染んでくるっていう言葉がものすごく私の中で残ってるんですけど合ってますか。
はい、こういう機会に、ごく普通に身近にあるお酢の、はい、が果たしてどういうものなのかっていうふうな考えるきっかけになっていただいたり、知ることでお酢の価値観をしっかりと変わっていただける方々もいらっしゃいますので、はい、身近にあるお酢をぜひともね考えていただければ、
はい、
本来の昔あった姿のお酢っていうのは日本のお酢の流通量 1% を切りますけれども、
はい、
非常に少ない中頑張っておられるメーカーもたくさんありますので、
はい、体に優しいお酢ということですよね。
はいはい、
ちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、
お酢ってね、種類ってどんな種類があるんですか。
そうですね、はい、まあ主流としては米酢っていうものがあって、はい、それこそ白米、精米した形のもので、
はい、
白米を使うんですけども、
はい、
厳密に言えばもうキロ数とかいろいろ出てくるんですね、米酢と純米酢の違いもありますし、
うん、
で純米酢があれば玄米酢がありますし、うん、玄米酢があれば黒酢がありますし、昔伝来の赤酢なんかもありますので、
はいはい、
日本の伝統的なライスビネガーって言ってもこれだけの種類があります。でそこから一線を画して外国ではワインビネガーとかアップルビネガー、リンゴ酢とかもあったりとかしますけれども、
なるほど、
あとは加工した形のフルーツビネガーとか、
はいはい、
そういうような形のものであったり、
はい、
最近では、例えば京野菜のピクルスなんかも出てきております。でせっかく大事に育てられたお野菜、
はい、
地元の、ね、ご自慢のお野菜なんかを、
はい、
こういう天然のお酢で漬けたいっていう風におっしゃられる方もちょこちょこ見えられてきました。
そうですか、
はい、
お店にお伺いしてこんなお酢が欲しいなんていう相談も乗ってくださるんですか。
はい、ぜひとも試飲もできますので、
はい、
じっくりとお味を見ながら決めていただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、そうでしたらもう一度お店の情報をお願いします。
はい、みその橋、801商店街の、はい、もう本当に、交差点すぐにあります、
はい、
中野巣でございます。
はい、でお電話番号は、
はい、075-205-5335、
はい、ですね、
はい
はい、で定休日お願いします。
はい、基本的には水曜日、
はい、
それと、土曜日曜祝日は午前中がお休みになります。
午前中がお休み、はい、ということですね。で詳しいことはホームページ、
はい、はい、中野巣 .com で見ていただければと思います。
はい、ありがとうございました。今日は本当に、ね、お酢の楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次回のみその橋801商店街だよりは9月の8日ということです。お楽しみにしてください。今日はみその橋801商店街中野巣中野義之さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。